はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。前回フォード VS フェラーリっていう映画を見に行った話をちょっとしたと思うんですけども、まあその後たまたまだと思いますけど、見に行けばよかったかなとかっていう話をちょっと聞いたんですよ、周りで。で、まあおすすめはしましたけど、前回ね、その見に行った時もうね、上映感が減ってるんですよね。多分1日に1上映とかで、僕が行った時ですらもう一番狭いところが割り当てられてて、でエグゼクティブシートだけ埋まってる状態、はい、入ろうと思うと、だからエグゼクティブがいるんですよ、真ん中辺に8人とか10人と、僕は庶民の席ですよね。エグゼクティブたちと庶民で見てて、なんだこれってちょっと思ったんだけど、まあ、年齢層がね、若干高いのかもしれないですよね、この映画自体の。とはちょっと思いましたね。それもあって、ああいう、いい、高い指定席が売れるのかなと思いました。で、あとね、前回ちょっとね、自動車メーカーというか、車の話をしすぎちゃってて、これやっぱね、あくまで、この、自動車、レーサーとして、その、ルマンを優勝するほどのレーサーだったにもかかわらず、体の、病気ですよね。病気で、レースを引退せざるを得なかった。それでまあ、スポーツカーメーカーみたいなものを作るわけですけども、そういうキャロル・シェルビーっていう人と、あと、その、もう、経営難の自動車工場を経営する、まあ、腕利きのレーサーであるケン・マイルズっていう、この二人のケン・マイルズとキャロル・シェルビーの話が、もうあくまでメインです。この辺がね、ちょっとね、あんまり言えてなかったんですけど、後で考えると。そこを、まずやっぱり、その二人の友情劇っていうのを見てもらいたいので、あんまり車してると思わないで、いただければいいなとは思いましたね。はい。あとね、もう一個前話したやつは、木村拓哉さんがやってるゲーム、ジャッジアイズっていう、ゲームがプレステ4であるっていう話をしたと思うんですよ。まあ、探偵の話ですよね。木村さんがこう、CG になって探偵、まあ、すごいよくできてるゲームで。で、これもクリアしたんですよ。クリアしました。で、非常に良かったです。まあ、面白いって話は前回もしたと思うんです。前回というか、以前したと思うんですけども、かなり良かったですね、やっぱりね。で、これね、主題歌が、これね、触れようと思って言い忘れてたんですけど、アレキサンドロスのアルペジオって曲なんですよね。僕ね、ちょっとね、あんまり詳しくなくて、最初わかんなかったんですけど、よくね、あ、これアレキサンドロスの曲なんだと思って、すっごい、オープニングでも流れてたんです、確かに。で、かっこよかったんだけど、ほら、物語に入り込んでないわけですよ。その時はまだ。で、クリアしてみると、来ますよね、やっぱり。すごいかっこいいですよね。うん。ゲームの内容も良かったし、このエンディングでこのアルペジオっていう曲が流れてくると、こう、引きつけられるものがありますよね。やって良かったですよね。あのゲームはクリアした後も、こう街の、本筋の話は終わっちゃうけど、サブストーリーとかを終わらせてない、サブストーリーを終わらせたり、いろいろあるんですよ、伏線が。で、木村さん扮するその矢神っていう探偵さんが、いろんな、それこそ猫を捕まえる。探偵なんで、そういうのも本当は本筋と同時にやっていくんですけども、やってなかったやつをやり残した話をできるんですね。で、僕はその後、探偵もしながら、このゲームはね、彼女が作れるんですよ。この、矢神さんに、探偵に。だから、元彼女とかなんか、彼女になり損ねた、なり損ねたっていうか、ならなかった、なんか複雑な、はっきりはしないんですけど、女性は出てくるんです、物語に。それとは別にですよ。占い師の女性だったりとか、あと、歌手を目指してる女の子とかを、こう、粉をかけていくんです。徐々にね。物を買ってったり。あれを見てると、あ、モテる人ってこういうことしてんだなっていうのが非常に思いますよね。ちゃんとちょっと会うときに、ちょっとしたものをこう、プレゼントして。で、こう話をして、応援してるよ、とかってやってって、何回も会うことにつれて彼女ができると。まあ、これがしかも4人まで彼女ができるんですけど、っていうのは4人彼女がいていいんですね。ね、心が痛いんですけども、すごい。みんな待ってるんですよ。キムタクからの誘いを。キムタクからっていうか、その矢神さんからの誘いをみんな待ってるんですけど、別の子も攻略しなきゃいけないんで、忙しいですから、 こう、彼女になると、ほったらかしにして別の人を彼女にしなきゃいけないっていう作業を延々とやってましたね、しばらく。3人までやったとこで、もういいんじゃないかなって思って、ストップしちゃいましたけど、まあ、いつか頑張って4人まで、彼女を作りたいなっていうふうに思いましたね。はい、アレキサンドロス良かったですね。というか、ジャッジアイズは非常に面白いゲームでした。はい。というわけで、第106回ですね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。でですね、カーボンヒーターってやつを買ってきたんですよ。というのは、ちょっとツイッターでも書いたんですけど、僕ね、ハロゲンヒーターって当時言ってたと思うんですよね。自分の部屋があるわけですよ。僕の部屋っていうのは、まあこれ撮ってるのも自分の部屋なんですけど、いわゆる書斎ぐらいの大きさなんです。ベッドとか置けない 3.5 畳ぐらいで、周り全部も本棚にして、やはり DVD とかビデオとか CD、あと漫画、小説、本、あと何ですか？それこそミニ四駆やら、もう、いろんな、自分のものだけが、わーっとこうあるわけ。テレビ、ビデオ、パソコン、ゲームも含めて、そこに詰め込んでるんです。で、そこに僕は主にいるんですけども、夏はね、寝室と繋がってるんで、夏はエアコンをつけて風を送り込むようにしてるんですけど、冬はね、ハロゲンヒーターっていう、今はね、カーボンヒーターっていうのが主流らしいんですけど、縦型の、縦に90センチぐらいの筒型のやつで、こう、頭が振れるんですよね。振ったり振んなかったりできるんですけど、で、僕が使ってたやつは450ワットと900ワットの切り替えができるやつだったんですね。で、それが、切れなくなっちゃったんですよ、スイッチが。つかなくなったんじゃなくて、切れなくなっちゃって、こう、困ったつか、危ないじゃないですか。コンセントで、やればできるんですよ、別に。コンセント抜けば消えるし、入れれば、つくんだけど、それもちょっと危ないなと思って、いや、新しいのをもう10年ぐらい使ったんで、新しいのを買おうっていうんで、で、昨日、急遽、電気屋さんに行きました。で、見たらね、今、カーボンヒーターっていうんですね。ハロゲンヒーターっていうのもあるらしいんですけども、性能がかなり良くなってるらしくて、カーボンヒーターは。まあ、ハロゲンに近いんですけど、すぐつくんですよ、とにかく。ものすごく早く点火というか、着火して、使い勝手が非常にいいんですよ。で、そこそこあったかくなるし、僕はカーボンヒーター狙いで行ったんですけど、見たらね、シーズヒーターとかっていうのもあって、それはね、なんかね、缶が鉄だっつってましたね。で、性能的には、多分もうちょっとエコなんじゃないかなと思うんですけども、だから、ね、そのシーズヒーターってのはカーボンヒーターに比べると、温まるまで時間がかかるんですよって店の人が言うんで、あ、どれぐらいですかって聞いたら、5分ぐらいだって言うんですよ。5分って結構ですよね。カーボンヒーターだったら、一瞬でつくんですよ。パチンって入れれば。だから、それがいいんじゃないかって言ったんですけど、言ってたんです。で、要はね、結局、なんていうの、電気のファンヒーターみたいなのあるじゃないですか。電気式のやつ。セラミックヒーターみたいなの。あれでも良かったんだけど、あれ音がうるさいって言うんですよね。今までハロゲンじゃなくて、カーボンヒーター、ハロゲンヒーターを使った人は、あれすごいうるさく感じるって言うんで、うるさいの嫌だなと思ってて。で、じゃあカーボンヒーターにしましょうって。ところがね、もうね、在庫がないんですよ。物が、この時期。で、縦型のやつはあるんだけど、首が振らなくて、首振るやつが良かったんで、ちょっと平べったい四角い、高さは低いんですけども、2本入ってるやつ。横に並んで。で、1個がつくと450、2個つくと900で、70度かな？首を振るタイプのにしました。カーボンヒーター。で、交渉したらやっぱ安くなりましたね。10% ぐらいオフになったのかな？出てるのも安くなって、もう売り切りなんで、ラスト2個もこれも在庫が、僕が買ったやつもラスト2個で終わりだって言ってましたけど、安くなって、買えましたね。使ってるんですけど、かなりいいですね、やっぱりね。あったかいですよね。だからやっぱ前のはハロゲンでこれがカーボンなのかもしれないなってちょっと思いますね。もうね、全然450でほんとあったかいですね。で、首も振るんで、一極が熱くならないんでいいですよね。部屋全体が。狭い部屋なんで、このぐらいの部屋に使うにはちょうどいいなっていうふうに思いましたね。必ずね、だからね、僕はね、行くと、店に行くと交渉するんですよ、まず。店の人を呼ぶんです、大体。で、説明してもらうんです、商品を。 でね、よく値段だけ見せて、価格 .com とか、まあサイト名が正しいかわかんないですけど、まあああいう Amazon だったとか、ああいうものを見せて、この値段で買えるんだけど、いくら、これぐらいになるっていうふうに聞く人もいるらしいんですけど、僕はね、お店の人に言うんですよ、いつも。いや、ここで製品の説明をしてもらって、なおかつ物を見せてもらって持ち帰れるわけだから、別にネットよりも高くてもいいんですって。ただ、もうちょっと頑張れますとかって言い方はしますよ。もうちょっといけますかねとか、あと、まあ、交渉するのによく使うのは、例えば上位機種があって下位機種がある。で、上位機種が欲しいわけです。前、家庭用の電話なんかもそういう感じでしたけど、買った時。こっちが欲しいんだけど、予算は下位機種の安い方の予算しかない。っていう時は、聞く時は、だから、これが欲しいんだけど、これ798、こっち598だとすると、798のが欲しいんですって。だけど、これ予算オーバーだから、このぐらいの性能でもっと安いものありますかっていうと、それが安くなったりします。頑張ってくれますよね、結構ね。そういうのってあるんです。あと、抱き合わせて買ったりとか、細かいものだったら、じゃあ、これとこれとこれ買って、トータルでいくらだけど、こっからどれくらい頑張れますかねっていう話とかをしたりしますね。そういう、買い物はね、やっぱりね、顔を見て、物を見て、買うのが僕は好きですね、やっぱりね。話をするのも好きだし、今回みたいにそのカーボン、ハロゲン、シーズもそうだけど、まあ、セラミックヒーターも含めて、そういう説明も、まあ、聞けると。実際、プロの言葉が聞ける。そういう面では、やっぱりネットショッピングではない良さが、いまだに店舗の、この、販売にはあるんじゃないかなっていうふうに、すごく思ってますね。だから楽しんで買い物ができるので、僕はそういうのが好きです。だから、ね、説明受けたいなと思ったら遠慮なく聞いてみるのがいいかなっていうふうに思いましたね。値段も含めて。はい。というわけで、メガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。